ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、余談の許せないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの30分間、お付き合いよろしくお願いいたします。では今日のメンバーの方々を紹介いたします。では滝さん、よろしくお願いします。
はい、わかりました。ほとんどの皆さん、はじめまして。私は JE6JAS ジュリエットエコー6ジュリエットアルファシェアラ滝津と言います。福岡県宗像市に住んでおります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
あ、じゃあディレクターどうぞ。
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、この3人でね、盛り上がろうと思うんですけどもね、はい、もう一方本当はね、招きたかったんですけど、ちょっとね、QRL ということでね、J6CFI 岩下さん聞いてますかとか言いました。ちょっとね、出れなかったんですけどね、ちょっといろいろとお話も聞いてますんでね、よろしくお願いいたします。
はい、
たくさん初めてなんですけども、ちょっと自己紹介、もうちょっとなんかできます。どうぞ。
はい。私は今、アパマンハム、いわゆるアパマンハムです。なので、HF3.5 から430まで全部出れるんですが、HF に関してはロングアンテナと、ロングのワイヤーアンテナと、オートマチックアンテナチューナーで出てる、いわゆるアパマンハムです。VU に関しては屋上の使用許可がおりますので、グランドプレーンを上げて、あとは自宅にワイヤーズのノードを立てております。何でも新しいものが好きで、あちらこちらをつまみ食いをしながらやってるような人間でございます。復活再開局組なので、まだいまいちよく分かってないところがあるんですが、私、新しいもの好きというところでは変わっておりません。以上です。
あ、了解です。UV はアパートの、アパートじゃないか、マンションですか。マンションの上にアンテナ上げれてるとなると、はい、かなりよく飛ぶんじゃないですか。
はい、ただ低層4階建てのアパートなので、そんなに高いところではないんですが、周りが全部田んぼみたいなところなので、おかげさまでかなりカバーはできているようです。
ああ、グッドですね。いいですね。あと、ワイヤーズということで、やっぱりデジタルとか、最新のそういうふうな通信方式、やってらっしゃるわけですよね。
そうですね。全然知識はないんで、皆さんの教えを請いながらなんですが、興味がありますものですから、いろいろと手を出しております。
了解です。復活組とおっしゃってたんですけれども、以前は、どのぐらいの前に、アマチュアされてたんですか？
もう、それこそ私をスキーに連れてって世代ですので、あの頃、平成になる前後ぐらい、中学生、高校生ですから、もう20年ぐらい前の話になります。で、その後、局面を執行して、ずっと無線から遠ざかっておりました。で、つい2年ほど前に再開局しましたので、その間のことは本当に浦島太郎状態です。
了解です。やっぱり再開局されたきっかけというのは何なんですか？
やはり、もともと私、九州の出身なんですが、北海道に長らく勤務しておりまして、で、今度またこちらに帰ってきました。福岡の方に。で、お友達がいなかったので、お友達が欲しいっていうのが一つと、やっぱり無線が好きだったんですね。ずっと興味があって、インターネットで調べてて、あ、今こんなことになってるなっていうのがあると、いつの間にか気がついたら、右手に無線機がぶら下がってました。
なるほど、なるほど。そういうふうな経緯なわけですね。いいですね、しかしね、そういうのね。吉原さん、でも北海道にいらっしゃったのか、はい、吉原さんも親近感を。
そうですね。私、今、父と母、母はもうすみません、亡くなりましたが、北海道の千歳の方におります。
ああ、それはそれは。はい、
滝津さんはどちらだったんですか？
はい、私は中学高校が札幌で、あとはもう北海道内ぐるぐるぐるぐる回っております。もうかなり北海道の海岸線は攻めたと思います。
ああ、そうですか。はい。
了解です。滝津さん、あとは HF は、どのあたりに出られてるんですか？
はい、やはり一番更新できる曲が多いのは7メガなんですが、個人的にはハイバンドが好きなもんですから、21、28を好んで出ることが多いです。
なるほど。いや、私もね、実はね、大阪では、一応自宅なんですけど、横浜の方に単身赴任で行ってましてね、そこが3階建てなんですけれども、借り上げのマンションなんでね、そこから出てるんですけども、もう21メガオンリーなんですよね。だから、そういう意味で、HF に関したら、アパマン仲間ですね。
はい。ぜひ先輩、いろいろと教えてください。
いえいえ、何をおっしゃいません。中横浜ではなかなか21メガでもね、開けてないんで、ただ南向いてるんで、ガムハワイとかね、南の方はね、結構つながるんでね、それだけはちょっとね、グッドですね。はい。そんなことやって。あと、最近なんか、竹津さん、新しいリーグを買われたという噂を聞いたんですけど、いかがですか？
早耳ですね。はい。つい新しいもの好きが高じまして買ってしまいました。八重洲無線の FT1D を買ってしまいました。
あ、やっぱりそれですか。いや、実はね、先ほど言いました、J6CFI 岩下さんがね、FT1D を買ったということでね、で、ちゃんと更新アイテムを連れて買ったというお聞きしたんでね、で、今日ちょっと竹津さんね、お出ましいただいたのはそこなんですよね。
はい、わかりました。
あと、どうですか？FT1D 手にされた、ファーストインプレッションというのはどうですか？
はい、最初に発売されたのがシルバーということもありまして、私が持っているのは VX8D、からだったので、非常にまず、見た目が新鮮でした。でも、いい感じ、本当にザクッと言うといい感じっていうのが最初の印象です。
そうですね。パッと見た感じ、FT8D でしたっけ？あ、じゃあ、ちょ、番号忘れちゃった。なんだっけ？
VX8D ですね。はい。
はい。そうですね。
形で VX8D とパッと見た目よく似てますよね。
はい。形はよく似てるんですけども、操作体系なんかはだいぶ、洗練されたような感じがいたします。
なるほど、なるほど。今の FT1D は、通信方式としたら普通のアナログに加えてデジタルという、そういう感じなんですかね。
はい、そういうことです。普通のアナログモードの FM がついている他にデジタル方式の、新しい電波方式が追加されたというふうに理解しております。
なるほど。これFT1D というのはちょっと聞いたところによると、もう私まだね、持ってないんですけども、APRS の機能もあるというお話ですよね。
はい、そうです。VX8D と同じで、GPS 機能と APRS の機能がついております。それに GPS ロガーもついてますので、APRS で電波を発しなくてもずっと記録することも可能です。
そうすると VX8D に、いわゆるデジタルの通信が入ったと、そんな感じですか？
はい、そういうことになると思います。
なるほど、なるほど。で、VX8D じゃないわ。FT1D 使って、岩下さんと更新されたと思うんです。音の感じいかがですか？
はい。デジタルでも、モードを2つ選ぶことができるんですけれども、正式な名称はわからないんですが、いわゆる、ハーフレート、ハーフモードなのかな？で、やると、いかにもデジタルの、ちょっと寸詰まったような、それでも、距離感を感じさせない、ノイズが全くない音声だったんですが、それ以上に驚いたのは、そのフルレートというか、いっぱいいっぱいをすべて音声に使うやつ。これは本当に、綺麗な音声でした。本当に生声を聞いてるような、いいスピーカーをきっとつければ、本当に直接話してるのと変わらないぐらいかなと言ってもいいと思います。
そうですね。ちょっと技術的なことになるんですけども、ちょっとこれに対応する通信使ってるシステムって D スターっていうのあるんですけども、あれが6kHz なんですよね。で、先ほどたくさん言われた、いわゆるハーフレートというのは、この、FT1D のいわゆる、ハーフレートか。ハーフレートと言われたやつがだいたい6キロなんですよね。で、フルレートというのが、超その場合のね、12キロで通信できるんですよね。ですから、その分やっぱり、音質がいいと、そういうふうな形になると思うんですよね。
はい。その差はかなり実感いたしました。フルレート25だったという記憶してたんですが、25じゃなくて 12.5 がフルでしたっけ？
いや、12.5 です。
あ、わかりました。失礼しました。12.5 が音声で、その分残り 12.5 がデータっていうのがハーフだと思ってて、25が完全な音声だと思ってたんですよ。
12.5 がね、12.5 やったかな。ちょっと、詳しい、回、少数でか覚えてないんですけども、12キロぐらいのところで、2つ入ってるのが、いわゆる、言われたハーフレートで、半分が音声で、半分がデータなんですよね。で、フルというのはもう、ね、タイプ全部音声で使ってしまう。そういう形ですね。
はい。数値はすいません。私も今手元に持ってないんですが、いずれにせよ、その音声信号だけをフルで使える帯域というのは、非常にやはり、広いというだけあって、大変素晴らしい音質だったということを実感しました。
そうですよね。なるほど。ただ、普通のアナログでも近くで QS をしてると、もうほとんど変わらないと、そんな感じですか。
いえ、ですね、それ以上だと思います。アナログの FM だと、どうしても信号強度に応じて、ノイズを含むことがあるんですが、一定以上の電解強度があれば、ノイズは全く感じさせませんので、アナログ FM なんかよりもよほど綺麗な音質だと思います。
ああ、なるほどね。そうすると、ちょっと変な例えですけど、昔で言う携帯電話と PHS の差とそんな感じですね。ちょっと変な例えになりましたけど。
はい。感覚的にはそういうもんだと思います。私の感覚で言うと、アナログテレビと地デジの違いかなと思います。
なるほど、なるほど。今のディレクター、いい例えですね。
そうですね。
だから、あれがデフォルトになって、あれに慣れてしまうと、それ以外の、例えば携帯電話の音声なんかを聞くのが辛いかなというふうな感じがいたします。
ああ、なるほど、なるほど。だからもう本当、生声そのものですね。
はい。だから、将来の期待値はかなり高いと、僕は思っています。
うん、なるほどね。
これ先ほどから 12.5kHz と言ってましたけど、12.5kHz の帯域幅ということでしょうかね。
そういうことですね。
ああ。
そう。占有する周波数がそれぐらいということですよね。
はい。
そうですね。そんな感じですね。
はい。とビットレートがね、どのくらいになるかが今、ちょっと調べてるのですが、出てこないんですけど、はい、ビットレートでね、だいぶ音声変わりますから、
ね、
かなり12.5キロ使うと、いい、ハイビットレートっていうことでしょうね。
ビットレートは9600ですわ。あれ。
9600ですか、
ね。そうなんですよ。
はぁ。9600で、かなりいい音声っていうことは。
そうなんです
ね。それ素晴らしいですね。
コーデックそのものもかなりいいのを使ってるんかなという気はするんですけどね、はい。ちょっとそこら辺は私もね、ちょっと詳しくないんで。
そうですね。
ちょっとあれですね。ややその技術屋さんにちょっと、はい、お聞きしたいですね、またね。
ぜひ、出ていただいて、この辺の解説をしていただきたいですね。
そうですね。
はい。
使ってるユニットはね、4GFSK って言って、いわゆるフレキュエンシーシフトキーングの4G使うやつなんですよ。これは基本的にはディスターと同じなんですけどもね。やっぱりビットレートと、それから周波数線をちょっと広く取ってるというのもね、ノイズとかにも、やっぱり誤り率とかに効いてくるんでしょうね。
なるほど。だからその辺の実感をするためにも、ハンディ機だけだとなかなか実感ができないので、モビル機とか、多様なシーンで使えるように、早く八重洲さんには後発機を出してほしいと思っているところです。
そうですね。そうか、そうか。うん、ハンディだけでもったいないですね。
もったいないと思います。
うん、モービルは、もう、ハンディ機も、両方ともね、技的は取ってるんですけど、まだまだね、発売にならないですからね。
やっぱり固定運用でハンディ機、FT1D を連続使用をこの前してみたんですが、やはり発熱の問題が非常にやっぱりありまして、やっぱりハンディはハンディ用でしか使えないかなというのは感じとして受けております。
なるほど、なるほど。
固定運用されたときは、アンテナは、あれですか？外部アンテナを使用されましたか？
はい、その通りです。屋上に上げているグランドプレーンアンテナを接続いたしました。
そうすると、やっぱりかなり安定して使えるということですね。
はい、その方が非常に安定して使えるし、飛距離も取れます。5W しか、言っても出せないので、どうしてもそういう外部アンテナを使わないと、厳しいと思います。
了解です。
なるほどな。
ジオ。
あとこれあれですね、まあ、FT1D そのものだけじゃなくて、いわゆるネットワークにつながるということで、結構ワイヤーズをね、A さん、推進されてるんで、それと将来的につながるという、この期待も非常に大きいですよね。
はい。メニュー表示の中にも、ワイヤーズ X という項目が、セット項目の中にあるんですが、これが今後どういうふうに設定されていくのかなというのが非常に待ち遠しいところです。
そうですね。だから、ワイヤーズ X とつながると、まあ、それこそもうデジタルで、まあ、途中インターネットを介して、アクセスポイントさえつながれば、まあ、日本中どこでもつながるということになるわけですよね。
はい。そのように理解しています。
あ、それとあとちょっとカタログ見て、これいいなと思ったんですが、デジタルグループモニター機能ですかね、GM 機能というのがあって、なんかやっぱグループで、使うときに、非常に、その方がどこにいてるかとか、いろんなことがよくわかるということを聞いたんですけど、そんな感じはわかります。
はい。そういった機能がついていて、実際JA6CFI、岩下さんともやってみたんですが、やっぱり複数の局が、同じ通信圏内にいないと使えないので、やはりある程度の普及率というか、シェアがないと、難しいかなと。で、同様の機能が APRS にもありますので、その辺がちょっと被るかなというのは正直思いました。
ああ、なるほどね。でも、まあ、面白い機能というのには間違いないですね。
はい、期待はできると思います。だからどういう使い方があるのか、これからぜひ検証してみたいなと思ってます。
そうですね。まあ APRS でしたらね、まあ APRS 積んでると、まあ近所に誰かが来たらね、距離とか分かれますし、でまあそれをトリガーにしてね、 QSO とかも始められるんで、まあそれとちょっとまあ違った意味でのローカルとのコミュニケーションのツールということにもなるわけですよね。
そういうことですね。ただあれ見る限りにおいて、その同じ周波数をワッチしてて、なおかつ同じ通信圏内にいなきゃいけないという点で、例えば数メーターとか430のメインをワッチしてればいいんでしょうけども、例えばサブチャンネルに行って QSO してしまうと、もうそのグループモードは、グループに入ってても使えないということにはなりますね。
あ、そうかそうか。やっぱり当然周波数は同じでないとダメですよね。
はい、そういうことなんで、そこでのデータのやり取りですから、ここでみんなで話そうねって決めないと多分ダメなんだと思います。
そうか、そうか。だから、まあ、どっかにみんなで、まあ、ツーリングとかね、そういう、行くときに、もう周波数を決めて、で、ここで、QSOしましょうと、そういう感じの使い方ですね。
はい。だから、そういった形で使うんであれば、かなり有用な使い方ができると思います。
なるほど、なるほど。あ、それとまだこれもカタログみたいなんですけど、なんかカメラがついてるということを見たんですけど。
そうなんですね。別売りのカメラをデータ端子に挿すとできるということなんですが、貧血病なのでまだカメラは買っておりません。
なるほど。これはやっぱり、オプションなんですね。付属じゃなかったんですね。
はい。オプションでかなりいい値段がします。で、CQ オームさんが、簡易レビューみたいなのを出してたんで読みましたけれども、まだまだこれからの、技術かなというふうな感じはしています。
うん、画素数としたら、320か240かな。QVGA ないしはその一つ下の QQVGA。その画像がね、送れるというふうなことを聞きましたんで、まあ、それなりにね、使える画素数なんでね、結構、これが、まあ、一つのツールとしてなったら、結構面白い遊びができるかもしれないですね。
はい。それはそう思います。ただ、一番悲しいのは、その撮った写真が自分の、ハンディ機でも何でも表示できないので、どんな風に撮れているかわからない。それと、複数枚送ろうとした時に、その写真がどれかがわからないで送るっていうことになると、非常に恐ろしいことになるので、一遍パソコンに読み込んで画像を確認してからじゃないと、現象では使いづらいかなというのは、感想としてあります。
ああ、なるほどね。あ、そうか。この、いわゆる、ハンディキー上の画面では見れないわけですね。
その通りです。だから、撮ってそのまますぐ送るんであれば構わないんですが、撮りためておいて、その中からどれかを送るって言った時にはもう、確認の手段がありません。それと、撮ってすぐ送るにしても、どういった写真が撮れてたかっていうのが、そのモニターができないので、一種賭けというところはあります。
そうか、そうか。そういうところが、まあ、これからの、まあ、使い勝手、どうするかというところですね。
はい。だから、モービル機が開発された時に、そういったあの画像の表示機能がついてくるんであれば、ありなのかなというふうに思ってます。
なるほど、なるほど。あと、あれですね。その時に撮った画像、まあ、何が撮れてるかわからないにしても、まあ、その時にそれを撮って、まあ、それがどこの場所の全部ね、記録できると思うんで、それを送るということは、まあ、自分の記録ということになるという、まあ、そういう使い方が一つあるわけですよね。
はい。そう、多分おそらくそういう使い方を想定しているのと、ワイヤーズ X が本格的に稼働すると、おそらくそのサーバー上にみんなが撮った写真を載せて、QSO のデータなんかと一緒に載るんじゃないかなというふうに無双しております。
なるほど、なるほど。でも考え方としたら、ちゃんと面白い機能を、まあ我々に提供してくれてるんで、それをどう使うかはまた我々アマチュアの、ユーザーの使い方次第ということ、そういうことになってくるわけですよね。
本当にそうだと思います。多分メーカーの人たちが思いもつかなかったような、楽しい遊び方を僕たちは見つけるのが得意なんで、なんか見つけてみたいなと思ってます。
そうですね。確かにそうですね。まあ、やっぱりこれがやっぱりどんどん普及して、これからみんなが使い出したらどうなるかですね。まあ、特にやっぱりワイヤーズというのがやっぱり一番大きなキーワードには気を渡ししますね。
はい。それなくしてはこの機種は語れないと思います。
そうですね。
はい、今カタログをずっと見てるんですけど、デジタルの機能の他に通常のアナログの無線機がそっくり入ってるっていう、そういう感じなんですが、そちらの方もいろいろ使ってみられましたか？
はい、その辺については、本当の普通の FM の、2バンドのハンディ機と使い勝手は全く変わりません。はい、音声も、全く問題ありませんし、だから、多分乗り換え組で APR 制をしたいという方は、デジタルを使わなくても、すんなり使用することはできると思います。
はい、そうですね。この APRS 機能まで入ってるんで、本当に、とりあえず、まずは FT1D を手に入れて、アナログ運用、APRS 運用していて、普及してきたらデジタルにしようかという、そういうこともできますね、これね。
はい。それが、多分、現状での一番、正しいというか、一般的な使い方だと思います。50メガが、なくなりましたが、その分デジタルが入れ替わって入ったと思って、置けば間違いないのかなと思います。
あ、了解です。
結局、VXID の、まあ、置き換えになりそうな感じですね、これ、そのままで。
そうですね。
はい。VX7 ももう製造中止になりましたし、おそらくそちらの方にシフトしていくんだろうなというふうに思っています。
それとあとあれですよね、交代機レシーバーの機能もありますね、これね。
はい、そうです。その辺もいずれ試してみたいとは思ってるんですけれども、うん、きっといろんなものが聞こえるんじゃないかなと思ってます。
カタログを見てると結構いろんなプリセットでね、いろんな周波数が入ってるという話も見ますんで、これが楽しみですね、そちらの方もね。
そうなんですよね。そして交代機受信機だからこそなんですけれども、そのメモリーの管理ソフトというのが提供されてないのが非常に痛いので、ぜひそこいらを出してほしいと、切望しているところであります。
メモリー管理ソフトというと、いわゆるパソコン等からのアクセスということですか？
その通りです。要は現状では、本体に、キーボード、本体についている点キーとダイヤルでしか、メモリーを入れたり消したり編集したりというのができないんですね。で、パソコン上で例えば専用ソフトで、メモリを管理することができないので、いっぱいバンクとかチャンネルはある、メモリチャンネルはあるんですが、それを自分で好きなように、できません。そこがちょっと辛いです。
これパソコンと RS232C でつなぐことができたと思うんですけど、それちょっと間違いかな、どうでしょうかね。
え、間違いではありません。データ端子はあるんですが、うん、あれで出てくるのはその GPS 機能のデータのインアウト、あとファームウェアのアップデートにしか使えないんだそうです。
ああ、そうなんですか。ということは、いわゆるメモリのアクセスとかして、そういう、まあ、エディターの機能というのはちょっとできないんですね。
はい。少なくともメーカーの公表している中ではありません。で、SD カードのスロットはマイクロ SD カードのスロットはついているので、GPS ローガーですとか、各種設定ファイルは、マイクロ SD カードに保存することはできるんですが、その SD カードのデータをデータ端子から抜くことはできないんですよ。SD カードをいちいちリグから引き抜いて、パソコンで、読まないといけないっていうところがあります。だから、データ端子だから、もう SD カードを差しっぱなしでデータが抜ければもっといいのになと思っています。
なるほど、なるほど。ということはですね、次のファームウェアのアップデートが、非常に楽しみということになってくるわけですね。
おっしゃる通りです。もう、うん、きっとその辺の、計画はしてくれてるものと信じてます。
そうですね。まあ、せっかくのね、外部とのシリアル通信できるんで、あれですね、確か USB と RS232 の変換のコネクタがついてたと聞いたんですけどね。
はい。最終的に八重洲側の判断で、232C から USB に変換するケーブルも、今出荷している分にはもう、標準装備になったようです。
なるほど、なるほど。確か付属みたいな形で、なんか、まあ、プレゼントじゃないですけどもね、ついてたのがもう標準装備になったわけですね。
まあ、プレゼントという形なのかもしれませんが、はい、私もいただきましたし、FT1D の購入者も皆さん行き渡ってると伺ってます。
なるほど。まあ、今のパソコンね、232C の端子は、まあ、いわゆる、デスクトップキーじゃないとね、もうノートパソコンついてないですからね。
そうですね。だから、せっかくそういうSD カード、マイクロ SD カードのスロット、あとデータ端子をつけたので、これからの可能性はすごく広がると思います。だから、頑張ってほしいなと、すごく思ってるところです。
そうですね。まあ、やっぱり、FT1D、まず出たということは非常に大きいんで、まあ、それをこれから、まあ、ファームウェア含めてね、これからアップデート、それからワイヤーズ X との接続、非常に、すごく期待ができるリグというのは、これは間違いないですね。
はい。それはもう間違いありません。VX8D よりも、操作性は非常に洗練されてますし、GPS のロックも非常に早くなりました。非常に使いやすいリグだと思います。素直に2バンドのハンディ機として。だから、これから発展していくとは思いますが、決して待たずにどんどん使っていくうちに良くなっていくと思います。
ああ、なるほどね。やっぱり、八重さんもあれですね。ユーザーの声を聞いていただいて、それを、どんどん製品の方に反映していただけると、それが我々のやっぱり、まあ、要望でもあり、期待でもあるわけですよね。
おっしゃる通りだと思います。
はい。もう最後に FT1D に対して一言というと、竹さん何あります？
そうですね。出るという話があってから発売までかなり時間がかかりました。きっといろんなメーカーさん、紆余曲折あったと思うんですけど、待ち焦がれた恋人のようなものなので、これから大事に使っていきたいと思ってます。
はい。どうも竹さんありがとうございました。これからもね、どんどんいろんな意見をね、また八重さんの方にもね、あげていただいたらなと思います。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
よハムのラジオ。
は、いかがでしたでしょうか。今日はね、八重洲無線から、発売されました FT1D のね、話題を取り上げましたですけどもね、またいろいろなのご意見とかね、ございましたらね、ハムのラジオの方までね、お寄せくださいませ。ハムのラジオではね、皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先は ham@hamsradio.net です。ham@hamsradio。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。いただいたお便りにはね、いただいたお便りは番組内でね、ご紹介していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では、ここで、プレゼントのお知らせです。今回の、プレゼントは、NASA のワッペンと NASA のピンバッジです。詳しい写真とかはね、またブログの方にね、載せますのでね、そちらの方を見ていただければなと思います。応募の方は、ハムのラジオのブログのご意見、ご感想、お問い合わせのページからお申し込みください。題名には、プレゼント希望とご記入ください。締め切りは、この配信のあった週の土曜日です。詳しいことはね、ハムのラジオのブログでお知らせいたしますのでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、吉田さん今日いかがでしたですか？
なんかFT1D 欲しくなりました。もうなんかアナログのね、機能も全部入ってるということなので、今いっぱいごちゃごちゃあるハンディ機は全部整理してFT1D に集中しちゃおうかななんて思ってるくらいです。
そうなんですよね。2メーターと435のリグそのままで、プラス APRS がついて、デジタルができて、これからのワイヤーズに繋がっているとは、もう鬼に金棒ですね、これ。
はい。そうです。はい。
じゃあどうも今日はありがとうございました。竹さんどうもありがとうございました。またね、はい、いろいろとね、レポートとかね、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
では今回はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3 サンキュー。それ滝さんどうぞ。
はい、J6JAS 滝でした。
ディレクターどうぞ。
はい。J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。73さよなら。
はい。73さよなら。